こんにちは、公認心理師の小林です。心理カウンセリングをしたり、対人コミュニケーションの研究をしたり、音声配信をしたりしています。この番組では心理学や僕の臨床経験から得たことを日常生活で役立つようにお届けしています。今回は人に知識でマウントを取らないようにするための考え方についてです。以前の213回目の放送、知識マウント欲を抑えようについてですね、このようなコメントをいただきましたので、それにお答えする形になります。コメントを読ませていただきます。はじめまして、営業をしているものです。マウントを取りたい欲を抑える必要性は知っているのですが、どうしても相手より下に見られたくない、知らないことによって仲間外れにされたくない思いからマウントを取ってしまう。自分の持っている浅い知識をもとに専門の方々に対して議論してしまいます。知ったかぶりをしていることはおそらくバレているのでやめたいです。何か解決策はないでしょうか、というコメントです。コメントいただきまして本当にありがとうございます。知識マウント欲を抑えることにとても苦労されているということですよね。そういう欲というのは誰しもあると思います。僕もあるんですけれども、それを抑えるための考え方について今回はお話ししていきたいと思います。それでは本編をお聞きください。まずご質問者さんが知識マウントを取ってしまっていることをご自身で自覚しているっていうのが、すごくいいなと思います。でマウントっていうのは無自覚に行われる場合が多いと思うんです。知らず知らずにマウントを取っているっていうことになると恐ろしいですよね。極端な例ですと、今一番欲しいものは何ですかっていうふうに聞かれて、睡眠時間ですって答えたとしますよね。その場合本当に睡眠時間が足りなくて困っているとは思うんですけれども、聞いた側からすると忙しいアピールとも受け取れますよね。あなたみたいに暇じゃないんだ、自分は忙しい人間だっていう感じで、まるで言われているように感じるっていうこともありますよね。無自覚だとちょっとした言葉の端場所にこういう感じで出てしまうんですよね。ですので自覚していることによって改善の余地があるのかなと思います。続いて本題の知識マウント欲を抑えるための考え方についてです。このマインドセットを常々持っておくことが大事かなと思います。とですね、僕がめちゃくちゃ影響を受けている本があるんですけれども、それはデール・カーネギーの人を動かすという本ですね。この本結構有名な本なのでご存知の方多いんじゃないかなと思います。タイトルから人を操作する技術のような印象を受けるんですけれども、書かれてる内容っていうのは良好な人間関係を築くためにはどうすればいいかという内容なんですね。良好な人間関係を築いた結果として人の心が動いたりとか行動したりするっていうものなんですね。とこの本は1937年に書かれた本ですね。結構古いんですけれども、それでも今なお売れて読み続けられている本なので、普遍的な人間関係の本質が書かれているんだなと思います。この本にはいろんなことが書かれていますけれども、この本の肝だなとは僕が思っていることを、まとめてみたいと思います。ポイントが3つあります。1つは、人は誰でも例外なく自分は重要な人間だと思いたいという欲求を持っているということです。本の中では自己重要感という言葉が使われています。自分は価値のある重要な人間だと思いたいし、人からそう扱われたいという欲 求ですね。人間なら誰しも持っている根源的な欲求になります。ですから、重要な存在だと実感したい、認められたい、感謝されたい、こういう思いを満たしてあげることが人間関係で大切になります。2つ目のポイントです。人の興味の対象は何よりも自分自身であるということです。人間関係では相手のことよりも自分がどう見られているのか、どう扱われているのかが気になります。ですので、会話では自分のことよりも相手のことや相手に関係する話題を取り上げるべきなんですね。自分が話すよりも相手の話を聞くことがとても大事になってきます。3つ目のポイントです。偏方性の法則が働いて、結果的に相手から好かれるということです。人から何かをもらったら、同等のものを返したくなるというのが偏方性の法則です。相手に好意を示せば好意で返ってきますし、逆に敵意を示せば敵意で返ってきます。相手を自分は重要な人間だと思えるように扱ってあげると、相手もあなたを重要な人間と扱ってくれるんですね。人を動かすには偏方性の法則については書かれていないので、ここに関しては僕の解釈が入っています。これらの原則からですね、相手の話を遮って自分が知識マウントを取ると、相手もマウントで返そうとしてきます。そうではなく、相手の話を聞いて自己重要感を与えてあげると、相手もそれをお返ししたくなるんですね。こうやって結果的に良い関係を築けるんですね。この原則に沿ったマインドセットを持って人間関係に臨むといいかなと思います。ご質問者さんは、どうしても知識マウントを取ってしまうということですよね。これについては、実際にマウントを取らないでみるという体験をすることが有効だと思います。なんともシンプルで身も蓋もない話なんですけれども、実際にマウントを取らずにお相手の話を聞くことで、結果的に大丈夫だった、うまくいったっていう体験をしてみることが、まずは大事かなと思うんです。意外と大丈夫だったとか、むしろその方がうまくいくということが分かると、抵抗なくできるようになります。僕の話になりますが、僕はですね、今、引きこもりの相談業務をしているんですけれども、その前の部署は、障害者就労支援の部門だったんですね。それで引きこもりの相談をしていますと、中には精神障害とか発達障害のある方もいらっしゃるんですね。そうしますと、障害者支援の専門機関に協力をお願いすることっていうのがよくあります。多機関連携などとよく呼ばれるものなんですけれども、そこで障害者支援機関の方とお話ししているときに、障害者サポートの専門的なお話を聞くわけですよね。僕も前の部署での経験とか知識があるので、そういう話はよく知ってはいるんですけれども、そこでマウントは取らないようにしています。最低限のことは知っている風に見せますけれども、お相手の方が専門家ですので、そのような姿勢で接しています。あなたの協力が必要ですというメッセージを送ってですね、態度で送っていきましてですね、それで協力を仰いでいくということをやっています。仮にここで自分の知識をひけらかしてしまいますと、じゃあ自分でやればいいじゃないですか、っていうふうに思われるかもしれませんので、それって困りますよね。今は自分は引きこもりの相談機関に所属しているわけですし、障害のサポートに関してはその専門機関であるお相手の分野だと考えるわけですね。 実際に自分のいる相談機関では、そういった障害のサポートについて十分に行う機能がありませんので、専門機関の協力というのが必要になるわけです。何よりも他機関の協力を得ることが相談者のためになると思って、そういう行動をしています。自分の欲のために知識マウントなんて、取っていられないんですよね。そもそも誰のための仕事なのかってことですよね。はい、いくつか話してきました。まとめますと、マウントを取ってしまうことをまずは自覚するということ、相手の自己重要感を満たすというマインドセットを持つということ、そして実際にマウントを取らずにうまくいったという経験をすること、このあたりが大事かなと思います。今回は知識マウント欲を抑える思考をという話でした。今回の放送はいかがだったでしょうか。これからもお役に立つような放送をお届けしていきますので、引き続きよろしくお願いします。公認心理師の小林でした。最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。